はい、とうとう来ました10番目、ラストです。ネトラジで百物語朗読、今回の企画者でもあります136と書いてイサムと言います。これでラストです。あと10話、まあ遅い時間ですがお付き合いいただけたらと思います。では、長々と喋ってるのは良くないので先に10話行っていきたいと思います。では、第1話目、最後の挨拶という題名の話です。行きましょう。息子が生まれる少し前の話。師走になるといつも思い出す話がある。私の父は勤めていた会社を私が結婚した翌年に退職した。もともともっと早く辞めるつもりが引き止められて、じゃあ娘が結婚するまでとなっていた。父が退職を引き止められたのには理由があって、会社の受注管理や受注そのもののほとんどを父が請け負っていたからで、父がいなくなると翌年もしくは翌々年からの仕事がなくなってしまう。父に頼りすぎたといえばそうなのかもしれないが、事情を知る私は少々気の毒だなと思っていた。結婚した翌年、仕事を辞めた私は息子を妊娠した。三前父の体調があまり良くなかったり、私自身も一時逆子になったりしてあまりよろしくなかったことから、1月の出産予定だったが11月から実家にいた。といっても普通にしている分には問題ないので、買い物や散歩などはどんどんしていた記憶がある。そして12月になったある日、いつものように散歩に出た私は近所のスーパー近くで父が勤めていた会社の社長を見かけた。道路向かいを歩く彼にこんにちはと声をかけたが反応がない。もう一度ご無沙汰してますと声をかけると、軽く頭を下げて歩いていくのが見えた。中学まではほぼ毎朝挨拶をした間柄で、息子さんは高校まで同じ学校の先輩だった。とても気さくな人で、挨拶をすると片手を挙げて、ああおはよう、気をつけてとにこやかに返事をしてくれる人だった。けど実家が引っ越してからめったに見かけることはなかったから、忘れたのかなと単純に私はそう考えた。帰って母に、今社長さん見かけたよと報告すると、母は怪訝そうな顔で首をかしげた。人違いじゃない？いや多分間違いないよ。ちょっと年取ってやつれてたけど、あれは社長さんだった。いやそんなわけはないと思うけど。確かに彼の家からその場所までは少し遠い。だからといって全くありえない話でもないので、私はさらに食い下がった。何か用事でもあって出てきたんじゃない？あまり挨拶もできてないくらい、できないくらい急いでる感じだったもん。でもありえないよ。あの人今年の初めに自殺したんだから。でもこの近くに出たんだったら、やっぱりお父さんに言いたいことでもあったのかね。後で聞くと、仕事の先行きが見えなくなった途端に内部抗争が起き、社長は父が退職した後の穴を埋められなかった責任を取ることになって退陣した。その直後の自殺だったそうだ。ひっそりと執り行われた葬式に父が出向くことはなく、家族からは随分恨み事が出たらしい。けれど最後に見た社長の 眼差しはどことなく寂しそうに感じられるものだった。以上、最後の挨拶っていう話でございました。で、次、鳴き声。20数年前の話。とある不動産屋で一軒家の売却の仲介をした。築10年経たない 5LDK のその家は比較的早めに売れて老夫婦が買い取った。売り手は赤ん坊のいる夫婦。引き継ぎが終わってしばらくして老夫婦から電話があった。夜中に赤ん坊の泣き声がすると、何かおかしいことはないか調べてほしい。そう言われて不動産屋の担当者は困惑した。この物件についてはワンオーナーで特別な来歴は何もない。事故と呼べるようなことは何もなかったそうだ。引っ越しの理由にしてもご主人の転勤ということでトラブルは見当たらない。自陣も問題なくしている。何しろその家を建てるときに世話をしたのもその担当者なのだ。ところが一月経ってもその声は泣き止まないという。それどころか昼間にまで聞こえてくるようになった。念のため不動産屋も見に行ったが何の変哲もない家だ。何を言えば窓が多い割に暗い印象を受けたことくらい。結局何も発見できないままその家を後にした。ところが後日警察が不動産屋を訪ねてきた。いわく家の元の持ち主について教えてほしい。驚いて事情を尋ねると引っ越した後で若夫婦を襲った壮絶な事情を聞くことができた。引っ越して割とすぐご主人が交通事故で亡くなって、奥さんはパートで生計を支えながら生活をしていたそうだ。ところがいつの頃からか赤ちゃんの姿が見えなくなった。不審に思った近所の人が児童相談所に相談したところ、職員が奥さんを訪ねていった。最初はろくに会おうともしなかった奥さんだったが、半ば無理やり家に入り話を聞くと、とんでもない告白をしたのだ。奥さん、子供を殺して前の家の庭に埋めました。その後通報を受けた警察が調べてみると、今は老夫婦が住んでいる以前の家の縁の下から赤ちゃんの死体が出てきたそうな。不思議なことにその死体がかなり新鮮な状態だったそうだ。以上、泣き声っていう話でございました。で、次、ついてくる女。犬鳴き峠の私自身が経験した話。犬鳴き峠は心霊スポットではなく通常の道路としてよく利用する。利用時間帯は主に昼だから大丈夫だと思っていた節もあったし、実際通行量も多いので、こんな場所は心霊スポットねえと半信半疑だったところもあった。多分秋頃だと思う。何年前かは忘れた。夕方日が沈みかけた頃合いにトンネルに差し掛かった。プンとトンネルに入った瞬間にそんな音がして、驚いてルームミラーを覗いた私の目に後ろの窓を叩く2つの手が映った。手しか見えない。 手首から先は全く見えないのだ。驚くやら恐ろしいやらで早くトンネルを抜けることに集中した私に、今度は後ろの車がパッシングし始めた。なんとなく理由はわかる。後ろの人は見えているに違いない。トンネルを抜ける瞬間、日差しに浮かび上がる髪を振り乱し、車をひたすら叩く女の姿が。トンネルを抜けた瞬間、何事もなかったかのように静かになった。だがそこから一番近いコンビニで塩を買って車に撒いたのは言うまでもない。以上、ついてくる女っていう題名の話でございました。で、次、ドアを叩く手。知り合いに杉山さんという方がいる。雑誌のライターをしている人で、主に在宅で仕事をしているんだが、締め切りを守らないこととお金を持つとパチンコに通うことで有名だった。当然借金もある。まあ軽く6桁だと本人は言っていたが、もっとかもしれない。そんな人物なので、彼の家にはインターフォンがなかった。いや、あるんだが音を切っている。借金取り対策だが、その代わり激しくドアを叩く音が玉の電話の向こうでも聞こえていて、どっちがうるさいんだか分かりはしない。宅急便などは不在届を受け取って自分で引き取りに行く。家賃や公共料金などは事情をよく知る社長がギャラから払い込んでやっていたらしい。なのでかろうじてアパートは追い出されずに住んでいたし、最悪水は飲めていた。そんな彼の生活はさておき、ある夜のこと、ドアが激しく叩かれた。午前2時は過ぎていただろうと思う。借金取りなら昼夜は問わないので気に留めずにいたが、妙なことに気がついた。
トントントントントントン、カリカリカリカリカリカリ、
トントントントントン、
ガリガリガリガリガリ。
明らかにドアを引っかく音がする。今までの取り立てからすると異質だ。玄関口に出ることもできず、動くことさえできず、気がつけば夜が明けていたそうだ。昼近く恐る恐る外に出た彼が見たのは、玄関先に剥がれ落ちた数枚の爪とドアについた血の筋だった。以上、ドアを叩く手っていう題名の話でございました。で、次、行動のミキサー室。私は中学2年の時、演劇部の部長をしていたのですが、主に舞台には出ないで演出や効果の方を担当していました。活動内容としては脚本を探したり、脚本を書いたり、 BGM になりそうな音楽を探したり、雑用をしていました。そんな中で2学期に行われる文化祭に向けて舞台での練習をするために、夏休み期間中に行動を借り切ってクラブ活動をしていたある日のことです。朝10時に集合なのですが、私は9時半ぐらいから練習場所の講堂に入り、講堂の中のミキサー室で BGM に使う曲の選定やライトの演出をするべく、台本と睨み合いをしながら確認作業をしていました。講堂はミキサー室の真正面に舞台があり、舞台の手前に1600人分の客席があり、 客席の両端の真ん中あたりにフロントサイドスポットライトの楼台があり、それらを見渡せる一番後ろにミキサー室がありました。まだ誰も部員が来ていない状態だったので、ミキサー室の中だけで小さな音で BGM を再生させ、台本を書き込んでいる最中にパタパタパタッと上靴で歩くわずかな足音が聞こえたのです。ああ、誰か部員が来たんだなと思ってそのまま作業を続行していたのですが、一向に部員が姿を現しません。部員が来れば客席のあたりに姿を現すので、ミキサー室からは見通すことができます。あれ、聞き間違いかなと思いながらしばらくするとまたパタパタパタッと足音がするのです。誰だろう。夏休み中は講堂は演劇部が借りているのに、他のクラブの誰かが来たのかなと思い、ミキサー室を出て階段を見に行きました。講堂は建物の最上階だったので、間違って登ってくる人はあまりいないのです。下の階から数段登ったところに左右両側へ登るための踊り場があり、その踊り場の真上が私のいたミキサー室なのです。左右に分かれた階段はミキサー室を回り込む形で講堂へ上がってくるようになっています。ミキサー室は舞台と目線が揃うように上げ底になっているので、その踊り場は講堂の階から腰をかがめて覗き込めば向かい側の講堂へ登る階段も見通せるので、覗き込んだりもしましたが誰もいません。また聞き間違いか。時間は9時50分ぐらいだったと思います。仕方なくミキサー室に戻り、また作業を続けていると時刻も10時になり、今度こそたくさんの足音が聞こえてきて、ぞろぞろと部員たちがやってきました。私は作業を中断して一旦客席に出て、さっきから気になっていた足音についてみんなに、誰か早めに来た人いると聞いてみたのです。みんな一様に首を振って、今来たところだよと返事がありました。貴重な夏休みを潰してまで練習に参加するのですから、早めに来る人はいなかったようです。その後みんなと一緒に発声練習や柔軟など基礎訓練をして、またミキサー室に入ろうとしました。その時副部長が話しかけてきて、どうかしたのかと聞いてきました。さっき起こった足音のことを話すと、それおかしくないと指摘されました。何がおかしいのかと先を促すと、ミキサー室にいたんやろ、舞台のモニターつけてたと一言。モニターというのは舞台の上部にマイクがあり、そこから音を拾って舞台の進行状況をミキサー室に聞こえるようにするものです。当然まだ練習も始めていない状態だったので、モニターは切っていました。階段を上がってくる音がミキサー室まで響くわけがないのです。ミキサー室は中の音も外に漏れないようになっているし、外の音も中に聞こえないようになっている、防音された部屋なのです。ミキサー室は正面の舞台が見通せるように扉の中に5段ほど階段があります。もし鳴っていたとしたら、この階段かもしれないと思い、ぞっと寒気がしました。この音は夏休み中講堂で練習するたびに時々聞こえました。単なる聞き間違いだと今でも思っています。以上、講堂のミキサー室っていう題名の話でございました。で、次、七不思議。七不思議に関する話を一つ書いてみようと思う。 私がいた小学校の七不思議はありふれたものだった。理科室の人骨標本、音楽室のピアノ、音楽室の肖像画、図工室の動く胸像などなどが、一つ変わったエピソードがあるので披露しようと思う。うちの小学校は給食はセンターからの配送だった。トラックで配送された給食を一旦給食室に保管し、そこから取りに来た児童が各教室へと運んでいく。ある日、とても天気が悪い日、雨がしとしと降っていた。受け取り担当の加納さんはとても体調が悪かった。熱があり若干ふらついたが、たまたま人数が足りないため休むわけにはいかない。受け入れのトラックが来たら帰らせてもらおう。引き取りは自分一人いなくても楽なはずだから。そんなことを考えて作業していたところへトラックがやってくるのが見えた。あれが搬入口にバックしてコンテナをつければ給食を運び出し、それで終了。そう思ってほっとした瞬間、雨で濡れた搬入口で加納さんは足を滑らせてしまった。搬入口からはみ出した足、近づいてくるトラック。加納さんは数秒後両膝から下を失った。それだけでなく、出血多量で命も失った。それ以来、雨の日には夕方の給食室で声が聞こえるのだそうだ。あなたの足をちょうだい。以上。七不思議っていう題名の話でございました。で、次、死を教える影っていう題名の話です。良一がヘルパーの仕事を始めて1年余りが経った。職場は病院が運営している保養施設で、持病持ちの老人や見込みのない末期患者がホスピスとして利用するようなところだそうだ。良一は看護師の補助のような形で患者の日常の世話をしているらしい。そういった施設なので夜勤も頻繁にあるし、もちろんご臨終に立ち会うこともまあまああるそうだ。そんな彼のここ数ヶ月の話。最初に気がついたのは夜勤の時だった。常夜灯頼りに見回りをしていると、ある病室のドアの前に黒い影が見えた。はじめはその付近の常夜灯が切れているのかと思ったそうだけれど、目の前まで来てもその影は消えない。気にはなったが、その影が気味悪くて中を覗くことなくナースステーションに戻ったという。その直後、ナースコールが鳴り響いた。発信元は影があったあの部屋。夜明けにはその部屋の患者さんは亡くなったそうだ。次に気がついたのは脳梗塞の後遺症で左半身麻痺のおばあちゃんの部屋の前。ただその時は朝食を配っている時間帯で、さほど怖いと感じることなくおばあちゃんの部屋に入った。いつものように配膳の世話をしていると、突然おばあちゃんが苦しみ始めた。慌ててナースコールをし処置をしてもらったが、心筋梗塞で夕方には帰らぬ人となった。それ以来部屋の前の影を見ると、ああまたかと覚悟を決めるそうだ。その瞬間までできるだけ患者さんの様子を見たりするので、最近では良一は死に立ち会う確率が5割を超えているらしい。 以上、死を教える影っていう題名の話でございました。で次、消えた時間。理恵さん、あかりと3人でドライブに出かけたことがある。もちろん珍しいことでも何でもなく、3人で遊ぶことはまあまあある。ただ学生時代はよく車で出かけたが、卒業してからはどこかで待ち合わせて食事というパターンが多かったので、3人でドライブというのは非常に珍しいことだった。行き先は中九州の温泉と決めていたので、山間にあるひなびた温泉地へと車を向けた。運転手は私だ。午前中の出発で昼頃には温泉に到着し、食事と温泉を楽しむ予定だったので、最寄りの高速を降りた後は広域農道を利用して国道を避けた。天気も上々で格好のドライブ日和だったと記憶している。ところが農道の分かれ道を山の方に進路を取った瞬間に天気が変わった。雲一つなかったはずの空が急に暗くなったのだ。曇ったのではない、まるで日食のように空が陰ったのだ。助手席を乗った理恵さんを見ると難しい顔をして黙り込んでいる。引き返した方がいいかな。そう聞いた私に、彼女がうーんと随分長い間うなっていたことを今でもよく覚えている。そうしている間も農道は続く。ほとんど脇道はなく、曲がりくねったその道はすでに私が知る農道ではなくなっていた。見た目がどうではない、感覚的な問題だ。すると後ろに座っていた明かりが突然叫び出した。
止まれや。
それは彼女の声だった気もするし、そうでなかった気もする。それを考えるよりも先に理恵さんが叫んだ。
やかましや。
驚いた私に彼女は言った。絶対止まらないで、できれば全速力で駆け抜けて。それからのことは正直な話をすればよく覚えてはいない。気がつけば見覚えのある農道の分岐点に差し掛かり、空は晴れ渡っていたからだ。山間から車に差し込む夕日がまぶしい。夕日？同じことに気づいたのだろう。理恵さんが携帯電話の時計を確認してため息をついた。16時半だって。高速のインターから目的の温泉はどう長く見積もっても1時間半程度だ。なのに私たちは10時間ほどもかけてその農道を抜けたことになる。結局私たちは温泉にも入らず、予約していた昼食を食べることもなく来た道を引き返したのだった。以上、消えた時間っていう題名の話でございました。で、あと2話です。次、雪の中で。ゲーム会社にお勤めの田中さんの話。あまり詳しい内容には触れられないが、そこは勘弁してほしい。とある年の話。年末忘年会をする予定ができなかったので、年明けに社内で温泉旅行に行くことにしたそうだ。急なことだし、人数もかなり多いので宿を取るにも苦労したらしく、山の中にあるマイナーな温泉地の古い旅館をほぼ貸し切り状態ということになったらしい。雪降る中、チェーンをつけたマイクロバスは山の中を走る。ところが峠道で唐突にチェーンが切れて、バスは雪の中で立ち往生してしまった。 雪の山道でチェーンなしの走行は即座に死を意味する。予備のチェーンをつけようと運転手が持ち出した古いジャッキはいくらもバスを持ち上げないうちに壊れてしまった。 JAF を呼ぼうにも携帯は圏外。仕方がないのでバスの無線を使って救援を頼んだ後はみんなで暖かいバスの中で籠城することになったそうだ。山のふもとからバスがある峠まで1時間ほどかかる。雪はますます激しく降り積もり、窓の外は真っ白な銀世界。暖かい宿から眺めるなら美しい景色だが、立ち往生のバスの中からだと不安この上ない。おまけに2時間を経過しても救援は影も形も見えない。そうこうしているうちに辺りがうっすらと暗くなってきた。もしかしてこのままバスの中で夜明かしか。一行がそう思った時、バスの外を動く影が見えた。やっと来たか。そうつぶやいて運転手が自動ドアを開けようとした時、サウンド担当のキビさんが声を上げた。なんか囲まれてないか。その声に小さなノートパソコンをいじっていた田中さんは初めて窓の外を見たそうだ。ゾッとした。彼は私にそう語った。バスの周りを黒っぽい影がいくつもいくつもぐるぐる回ってるんだ。それも一歩一歩雪を踏みしめるようにゆっくり。徐々に暗くなる中ではその影の正体ははっきりとはわからない。車内はすでにパニック寸前で、女性スタッフは泣き叫び、男性スタッフは青ざめて動けない。そんな車内の状況に運転手が思い切ってヘッドライトをつけた。明かりがあれば追い払える、そう思ったらしい。だが直後、車内は悲鳴に満ちた。ヘッドライトに照らされたその影は明らかに首のない武者だった。ヘッドライトに刺激されたのか、その武者たちはバスに取りすがるとバンバンと車体を叩き始めた。車が揺れるほどの衝撃にそれぞれが抱き合って泣き叫ぶ。嫌な意味で、あれほど社員が一体化したことはなかったかもしれないと田中さんは自嘲気味に笑ったものだ。もうダメだ、俺は降りる!とたまりかねて誰かがそう叫んだとき、唐突に音は止んだ。あまりに唐突だったので一同が呆然としていると、かすかなエンジン音が聞こえてくる。雪のために到着が遅れた JAF の車のエンジン音だった。結局宿にたどり着いたのは夜遅く、宴会で騒ぐ者など誰もいないほど疲れ果て、楽しみなど何もないままに翌朝また宿を後にした。あれが何だったのか未だにわからない。ちなみにその山の中の旅館は今はなくなってしまったということだ。以上、雪の中でっていう題名の話でございました。で、最後100話目合計でね、いきましょう。電算機、夢見るままに待ちいたりっていう題名の話です。もう干支が一周するほど昔の話。当時自分はとあるアウトソーシング系の会社で夜間の汎用機運用オペレーターをしておりました。自分が主に担当していたのは日本のメーカー N 社のものでした。 業務としては夕方までに集まったデータをスケジュールに沿って処理を実行させ、結果を確認し、問題がなければ帳票などを出力させるという至って単純で、まあスキルもほとんどいらない気楽な業務でありました。ごく稀に処理が異常終了してしまい、その対応などもありましたが、その会社はデータリカバリーやジョブの再実行などは正社員以外にはやらせないという方針だったので、自分にとっては非常にやりがいのない単純作業の連続でありました。そんなある日、世間では2000年問題、2000年対応という言葉がよく語られておりました。今となって考えると、えらい大騒ぎした割には大した影響もなく、やれやれといった感じでしたが、自分にとっては割と大問題で、というのも、自分が担当していた汎用機は、仕様の問題で2000年以降の運用ができないとのことで、クライアントの契約が終了。もう一台の方はシステム自体を自社運営に切り替えるとのことで、私自身が余剰人員となり、次の契約更新が危ぶまれておりました。そんな自分の首周りにスースーした風が吹き始め、これは汎用機系から PC、サーバー系にスキルチェンジを図らなければいけないなと考えていた時、その会社の社員さんから別業務の話が持ち込まれました。それは愛車製の汎用機上で稼働している某アパレル系の会社さんのシステムでした。自分はそれまで愛車製システムは全く触ったことがないので難色を示しましたが、派遣会社の意向もあり、社員さんからレクチャーを受けることになりました。汎用機には大きく分かれて2系統あり、国産 N 社製と愛車製に大雑把に分けられると思います。簡単に説明するなら PC9801系と IBM PC 系といった感じでしょうか。とにかく操作感覚が全く違うので、正直とっとと契約満了させてもらって別の仕事がしたかったわけなのですが、大人の事情というやつで、そちらのシステムを受け持たなければならなかったのですが、これに関わりたくない大きな理由がありました。その理由、それはそのシステムがしょっちゅう落ちる、ダウンするのです。通常汎用機のシステムは商業系ですとコボルという言語で開発されており、一旦稼働が始まると結構安定して動いてくれるものと当時の自分は思っておりました。実際自分が担当していたシステムでは年に数回ジョブ落ちが起こるか起こらないかという具合でした。しかしそのシステムは1日によくて1回、悪いと 2回3回落ちるのは当たり前という冗談みたいなシステムで、勘弁してくれというのが正直な感想でした。さすがに運用側としてもこのままでは扱いきれないとの声が上がり、会社さんとクライアントの間で話し合いが何度か持たれたようですが、相手側が相当の支部賃でかなり交渉は難航したようです。しかしながらクライアント側がジョブが落ちるたびに深夜に電話で叩き起こされるというのが答えたらしく、ついにシステム改修が決まり、自分も運用の傍らソースコードの解析を行うことになりました。詳細は省きますが、プログラムの中身は相当お粗末な代物でした。社員さんとプログラムの使用書とソースを確認する作業を続けていて、これ専門学校の学生の課題でももう少しまともなもの書けますよと思わず私が愚痴を漏らすと、社員さんが言いました。この会社、開発会社に対して相当後からねぎったらしくて、後のサポートとか一切合切断られて自社で何とかしてたんだよ。だから不具合出るたびに継ぎはぎ繰り返してこんなになっちゃったんだよ。見ると数値データ以外読み込んではいけない処理の部分、暗区文字、半角英数字入力が指定されてたり、その逆があったり、入力段階で防げるんじゃないかこれみたいな問題点が相当見つかりました。またこのプログラムの継ぎはぎが また相当なもので、クライアント側との話し合いの結果、システムの全面入れ替えということになり、 ようやくこの苦行から解放されると喜びはしましたが、実際はこれから本格的な旧システム解析作業と要件定義、設計、各種テスト等々、本稼働が始まるまでまだまだ先のことではありましたが、そして解析作業を進めていたある夜のこと、帳票関連を作成しているサブルーチンのいくつかを調べていると、使用書に載っていない奇妙なサブルーチン群を発見しました。ある月次週次処理と連動しており、その処理が走るタイミングでまず一つのサブルーチンプログラムが実行されます。それはデータベース上からあるデータを抽出するというものでした。そしてその処理が終わると別のサブルーチンが走り、抽出したデータから帳票を作成するようになっていました。そして次の処理で長年保存指定されている帳票データの中に自動的にリネームされ蓄積される、そんな動きをしておりました。社員さんにこの奇妙なサブルーチン群について報告しました。リードしようとしているのは1行目の12桁目から1文字、こっちは6行目13桁から3文字。ファイルレイアウトと首引きで調べていると奇妙なことに気がつきました。この会社のファイルレイアウトってレコード名入れてるんですよね。本当だね、こんな余計なもの入れるから誤読するんだよまったく、などと愚痴っていると、そのサブルーチンプログラムが呼び出している情報がそのレコードファイルに書き込まれたデータではなく、レコード名などの固定された文字列の一部を拾っていることに気がつきました。なんだろうこのプログラム、意味がわからないですね。抽出されているであろう文字列を眺めて私がぼやくと、社員さんが私が抜き出した文字列を見て難しい顔をされた。これいやいやクトゥルって読めないかな。ラブクラフトですか、クトゥルの呼び声の。この部分ジョブ抽出して実行してみようか。社員さんの顔が妙に生き生きし始めたように見えました。わかりました、じゃあこの次の処理スプールファイル印刷できるように一部修正しますよ。2時間ほどかけて実行可能な JCL を作り上げ、一連のジョブを実行してみることにしました。果たしてページプリンターから出力された帳票にはまさにあの呪いの言葉が出力されていたのでした。 In his house at Luluye dead Cthulhu waits dreaming、 死せる Cthulhu 夢見るままに待ちいたり、フングルイムグルーナフクトゥルルルイエウガフナグルフタグン、実際はローマ字表記。これはルルイエイホン？社員さんが帳票を見ながらつぶやきました。うわ、ページ数が100ページ超えてるよこれ。ページプリンターからは止めどなくこの言葉が印刷された用紙が吐き出されていた。電算機室にプリンターから発するオゾン臭とは別の何やら生臭い臭気を感じたのは気のせいであったのだろうか。うわ、ページ数200超えてますよこれ。紙がもったいない、スプール削除して。こうしてその夜は終わりました。後日談、例のシステムですが、月次処理と週次処理を実行するたびに例のサブルーチンシステムを起動され、あの呪文を電算機が唱えていたということが分かりました。またその会社では月に何回か建物内の潮風のような生臭い臭気がこもる時があったそうです。おそらく帳票印刷の際のページプリンターが発するオゾン臭だとは思いますが、 会社の建物は上層階は社員寮になっていたのですが、ひょんなことから夜勤中怪談話をする機会があり、その会社のそばにある川ではカッパを見たとか、半魚人を建物内から見たなどという怪談話があったそうです。果たしてあの電算機の呼び声に彼らが答えたのでしょうか。システム開発に携わったことのある方なら想像はつくと思いますが、システム開発は一筋縄ではいきません。こんな仕掛けは正直一人の人間がこっそり仕込めるようなことはありません。社員さんに伺った話では、前述した通り開発会社とクライアント側で相当金銭面で揉めたとの話がありました。おそらくこれは一人の仕業ではなく、チーム全体で加担していたのではないかと思います。これだけの仕掛けを作らせるほどの怨念、やはり人間の業は恐ろしいと感じた次第です。以上、電算機夢見るままに待ちいたりっていう題目の話でございました。はい、というわけでこれで今回の企画、100話合計でですね、10話ずつ合計100話読み終えました。いかがでしたでしょうか。今回は正直ですね、一番初めにこの企画を、今年の1月に、もう8月の中旬ぐらいにこういうことやりますって書いて、どんどん時間が経っていって、本当にこれできんのかなと思ってたんですが、きちんと100話も集まり、かなりお人方のおかげというか、部分が強いんですけども、その他の方も1話でもね、そうやって送ってくださる方がいて、100話以上正直集まりで、朗読してくれる方って言ったら、最初は、3人で、おやべえな、これ1人33話も読まなきゃいけねえのかと思ってたところで、ツイッターで募集したらどんどん来るようになって、で結局10人以上になっちゃって、お断りするっていうところまで行ってしまうぐらい人が、来てくださって、そういったこともあり非常にありがたく、でかつしかもその語り手さんのレベルが予想以上に高かったと、素晴らしい方たちが集まってくれましてですね、素晴らしい企画になったんではないでしょうか。正直多分なかなかこれ二度と同じクオリティのはできねえんじゃないかと、もしやるにしても、思った次第でございます。はい、というわけで、ちょっと、レス読みしてないんでレス読みしましょう。であとですね、録音ファイルアップするのってことですけども、録音ファイルは、もちろんアップします。ですが、一応ですね、自分がいつもアップしてるのがフォーシェアードっていうところでですね、 ID 登録が必要なのがちょっと申し訳ないっていうところなんですけども、とりあえず、アップはしますんで、そこのところはご心配なくっていうか、ですね。でレス読みで265、深夜おっちゃんもいいねと、おっちゃんじゃないんですけど、とりあえず深夜ですね、てかもう朝方に、朝にはまだなってないですけど、で266、おっちゃんは1人で100話、読まねえんですけども、おっちゃんでもねえんですけど、で267、いよいよおっちゃん来た最後の締めだねと、おっちゃんじゃないですけど、一応締め、一番最後ね、その皆さんが寝てる時、他のね、そのゴールデンタイムとかはもっと他の方やって、自分は最後とりあえず自分落ちてなきゃいけませんからね。で268、おっちゃんくれぐれも無理しないでねと、甲子園の第一試合が始まる時間まで朗読してくれればいいからと、無茶ですよね、どう考えてもやめますけど、 まあ、おっちゃんでもないんですけど、で269、1話1時間くらいの10話読んでくれるんだよね、リアルとか小鳥箱とかと、ね、死にますよね、それだけで、だって今まで読んだ時間よりかかりますから、まあ、ありえねえってことで、で270、おっちゃんついに来たと、まあ、おっちゃんじゃないですけど来ました、で271、記念におっちゃんと言わせてもらいますねと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、ありがとうございます、で272、大鳥圭介来たと、まあ、誤爆ですね、で273、まあ、大鳥って鳥だ、まあいいや、で273、やっと真骨頂がと、もう真骨頂ではないんですけど、あざっす、で274、おっちゃんのターンよと、もうおっちゃんじゃないですけど、あざっす、で275、伊予真打ちと、まあ、真打ちじゃないけど、ありがとうございます、で276、おっちゃん深い時間にこんばんはと、おっちゃんじゃないですけど、あざっす、このホワイトノイズを聞くといつも通りで安心するわと、ありでしょ、これ、このホワイトノイズ、まあ、消した方がいいんだろうけど、消せねん、で277、おっちゃん寝落ちしてなかったんかと。っていうかね、今回時間が過ぎるのがすごい早かった気がしますよ。あれもうなんつうの、そのこの方もう10話目終わっちゃうのかっていうぐらい、なんかあっさりもうなんつうの1時間ぐらいがポーンと経ってる感じで、なんか今回すごい疲れなかったですね。うん、だそれぐらい聞き入ってて集中できたからかなと思うんですけどね。で、278、いつものノイズが聞こえてきて枠でかと、まあでかよくわかんないですけど、あざっす、で279、 BGM をかけながら寝落ちしたらおっちゃんは神と、まあ、寝落ちはしないですけど、で280、真打ち登場と、まあ真打ちじゃないけど、あざっす、で281、おっちゃんボスが現れたと、もうおっちゃんじゃないですけどボスでもねえですけど、あざっす、で282、おっちゃんめっちゃ楽しかったで大成功だった、プロデュースほんとご苦労様以上と、あざっす、で283、バクって書いてあるんですけど、バクよくわかんないけど、まあおっちゃんじゃないですけど、あざっす、で284、おっちゃん待ってましたと、あざっす、まあおっちゃんじゃないですけど、あざっす、で285、あ話の内容を努力なしで理解できるのってこんなに素晴らしいことだったのかと、まあ大事なとこですよね、読み手としてはね、どうやってその一発目初回なのに二度読みさせずに、しかもあえて自分文章載っけてませんから、だから本当に聞くだけに集中しなきゃいけないってことで、そこでまあ理解、ね、してもらわなきゃいけないから、こっちも読む方としても頑張らなきゃいけないっていうのなんですけど、でも今回はかなり良、かったんじゃないでしょうか、あの自分以外の方たちは、で286、おっちゃん スーパーあ なんて書いてあるのかよくわかんないですけど、とりあえずアザス、まあ、おっちゃんじゃないですけど、で、287、今宵のでございましたは一味違うぜと、まあ二味も違って、まあ、いつも通り読みました、自分このテンポで読まないともうダメなんで、283、待ってました寝てたけどと、いやいいっすよ、もうこんな時間ですからね、あざっす、で289、おっちゃんちょっとハゲたと、全然ハゲてないですけどね、まあ、おっちゃんでもないですけど、もうふっさふさだよ、もうね、290、ドゥンドゥンドゥン、気温が稲順並みにハイレベルになってきましたねと、まあ、稲順並みでは絶対ないんですけど、まあ、あざっす、で291、今年初めてこの企画聞いたけど、まあ、今回初めてなんですけど、レベル高いねと、朗読に特化しているとしてもそれでもすごいと思うと、これはもう褒めの言葉ありがたい、もうはい、あざっすでも今回真面目にね、あ今回、いや正直ね、どんな方だかっていうのはちょろっと自分、あの声どんなか感じなの、どんなことやってるんですかっていうので声少しファイルもらったりして聞いたんですけど、今回その本番実際聞いてみると半端なかったなとは思いましたけどね、これは結構レベル高い人集まったんじゃねっていう、偶然にしては、で292、一気に90話聞いた後でもおっちゃんの朗読は完全別腹やねってか、別腹っていう感じを初めて実感したと、あざっす、いやていうか、あの8って10話ごとに別腹って感じだと思うんですけどね、で293、この安定感さすが50代年季が違うと、全然違うんだけど、大体30代なんだけど、30代入ったばっかで、294、今日1日で良一と理恵さんが超有名人にと、みんな読んでますからね、で295、力抜いて聞けると、あざっす、で296、録音上げないのかなと、上げますよ、寝落ちした時もあるからと、上げます、で297、ウップするって言ってたよということで、で298、クトルフが絡んでるのかと、ネクロノミコンとかも出てくるのかなと、わからん、でも出てきてはない、で299、ダゴンか、ダゴン召喚かと、それにインスマウス人までと来ちゃってる、で300、悪魔召喚プログラムか、ね、っていうか、あのスプールファイルでベルベルベルベルベルベルってその悪魔召喚のね、その呪文がプリンターから吐き出されてくって怖いですよね、 何これ何これ何これ、本気でなんか出そうとしてるっていう。でもプリンターで吐き出す前からそれをずっと読んでるんですけどね、そのプログラムを。で301クトゥルフ絡む面白い話だと、うん、面白かった。これ実はですね、知ってる方は知ってる話なんですよね。これね、自分は実は知ってて、読んだのは自分は初めてなんだけども、これを実際に経験したという方が話しているのを聞いたことがあります。はい、でその方から、いただきました。今回の、読んでくださいということで、遂行したその文章を、いただきまして、今回鳥で読ませていただきました。ちょっと長かったのもあったので最後にしました。で、302かな、終わった終わってしまったと終わりました。で303でも結構本当に早かったよね。で303ひとえに K さんのおかげで、もう本当に感謝ですよ。この K さんがいなければ今回の企画成立してませんから。まずで304、なんてレベルの高いネトラジ企画だろうかと、あっちゅう間の100話でした、楽しかったと、あざす。で305、淡々と始まり淡々と進行し淡々と終わりいく、おっちゃんらしい企画だったねと、派手さはないけれどいぶし銀の好企画だった、できたら来年もよろしく頼みますよと。いや、そのね、派手さはいらないんですよね。だってもうすでにレベルが高かったんで、そんなのいらないっていうぐらい、なんだろう、良かったですよね。わーっと朗読企画だから、わーっと別にその叫ぶもんでもないし、しかも階段だから変にテンションをぐーっと上げるわけでもないし、でもまあねっていうところで、本当参加してくださった方も、こうやって聞いてくださってる方も、その前にその準備段階でいろいろお世話になった方にも感謝感謝ですね、今回はマジで。で306、すごい楽しかったです、ありがとうございました、あざす。で、307、多分お金取れるクオリティだと思いますよと、それもかなりありがたいお言葉で、あざす。で308、皆さんお上手で楽しく拝聴させていただきまして、おっちゃん本当にお疲れ様でしたと、おっちゃんじゃないですけど、あざす。で309、自己録音も問題なく終わりそうですと、 A、B に分けたのは録音するのにも都合が良かったかもと、まあ一応考えて、いた上で一応決めた方式で、まあ、A、B に分けたのは書き込む側にも読む側にも良かったのかなと思うんですけどね、一つに統一するよりは。で310、男性朗読者が少ないなと。今回ね、あ、そう、自分がまた不思議に思ったのは、一応そのこういうのやりますよで読んでくれる方、いませんかって言った時に、やっぱりさ、男性が普通に多いのかなと思うじゃないですか、こういう階段だしね。そしたら女性が大半だというの。だって自分がさっき断った方もいますって言いましたけど、断った方、とかですね、まあ途中で都合が悪くなって入れ替わった方とかもいるんですけど、ちなみにね、その方たち全員女性でした。男性が少ない、逆に。いや、良ければ半々で7-3ぐらいで、男7で女3ぐらいいけばいい方なのかなとは思ってたんですよ。そしたら逆っていう、4-6でしたね。4-6で男4の女性、6で、でしたね。うん、でしかも、他にやりたいけどダメですっていう風になっちゃった方たちが全員女性っていう、意外とあれなんですかね、まあ怪談に限らず、まあ、朗読っていうのは女性の方が今あれなん強いんですかね、わかんないですけど、で311、あえて言うとジータのセクハラを自重してほしいですね、女性も聞いてますからと。まあ今回このようなその多くの方が聞いていただいているような、ね、企画で、まあ、自分だけが、ね、その配信しているようなものなら、まあ、そういった書き込みがあっても自分パーッとスルーしますし、適当に流して読むし、まあまあまあって感じなんだけど、今回はまあ女性が、ね、その朗読しているのも多くて、でかつ、まあ、聞いてる方の中にもね、その女性も当然いるということで、まあ、そういった中で、ちょっと、まあ、そういった書き込みがあったのは、まあ、ちょっと残念でもあり、でも、なかなか難しいもんで、止めらんねえし、あんまりね、目くじら立てて、気にせず、 まあ適当に、あ、こんなやつもいるんだと、ネットの世界ですから、だから、そういうもんだと思って軽くスルーしてもらえればいいかなと思うんですけどね。ちょっとできない方もいるかもしれないんで申し訳ないですけども、まあ、ちょっとそこはですね、なんともしょうがないですね。やっぱりどうしてもその聞く方は多分男性が多いんですよ。聞く方はどう考えても男性多いんで、女性が出てくると、しかも今回かなりその声のいい方が多かったので、そういったことを聞くと、その人どんな人だろうと、で初めて聞くからね。でそうするとちょっと気になって、まあそういう書き込みをしたりとかしてしまうのも、まあ男のそういったところがあるってことで、まあそこはね、あ、そういうやつもいるんだぐらいで、別にみんながみんなそうじゃないんですけど、まあそういったのがいてもですね、今回400人近くの方が聞いてくださっていましたから、まあちょっとそこはしょうがねえのかっていうところで、申し訳ねえっていうところですね。全部その辺カットしてたらね、自分も大変なんで。で、312、最後の話かっこよかった、おっちゃん今夜もええ声と、もっちゃんじゃないですけど、ザス、はい。で313、女性が多い、おっちゃんがモテモテだってことさ、ってことにしておこうと。あ、そう思ってると自分も気分がよく、はい。でなんでそれなのに俺夏休み一人でいるんだ、うん、まあいいや。314、参加に漏れた方々にも興味が湧きますねと、まあいずれ機会があったらまた出ていただきたいですねと。そうですね、今回その時間が合わなかったりとか、そのどうしても生でやりたいっていうのがあったから、録音ならで大丈夫なんですけどっていう人もいたんですけど、そういった方は、申し訳ないんですけどっていうので断りました。あえての生を選びましたんで、やっぱりね、生でやるのがまたいいんですよ。うん。録音を流すのも、録音を流すとね、なんかもう終わっちゃってるのを流してるからね、なんか、まあ、レス読みもないですしね。うん。だからそういったのがあるんで、やっぱ生でっていうところで、ちょっとお断りしたっていうのもいた方もいたんで、うん、そういった方たちはまたちょっと別の機会に、やりましょうね的なことはちょっとね、言いましたんで、実際、できたらなとは思ってます。で、315、おっちゃん楽しかったよ、いろんな人がいるんだし笑い飛ばそうと、まあちょっとね、そういったこともありますけども、まあ本当に一部ですからね。だから普通に楽しんでもらえたらと思いますけどね。楽しんでいただけたんですかね。それで気分を返したら申し訳ないですね、本当にね。もったいないなっていうところですね、自分がそういったのをちゃんとフォローしなかったのね。はい、というわけで、レス読みも全部やりました。というわけで、この辺でそろそろ終わりにしましょう。4時半です。ではですね、長丁場でした。18時30分から行いました、ネトラジで百物語朗読企画、今回、出ていただいた方、1番手18時半からですね、ムジナさんで、その次2番手で結城さくらさん、3番手で小森歌さん、4番手でナーシさん、5番手でヌエムさん、6番手でナグさんで、7番手でアミーゴ竹山さんで、8番手で若原敦子さんで、9番手でユアさんで、10番手で私ですけど、そういった形で、やってまいりました。予想よりも1時間半ぐらい早く終わりました。はい、はい、というわけでですね、レッスン目はこれでちょっとストップということで、また、申し訳ないですけども、録音ファイルはちょっとしばらくしましたら、今回ね多いですから、ちょっと整理してからアップします。でアップするした場合のですね、URL とかはツイッターか、このですね、ネットラジで百物語朗読の AB グループ、それぞれにですね、同じ URL ですけど、載せたいと思います。でさっき言ったようにフォーシェアドっていうのにアップしまして、確かダウンロードにするのに ID 登録が必要なやつなので、ちょっとそこは、申し訳ないです。無料で別に普通にささっとできるんですけど、ちょっと面倒な、手順が必要ということで、そこは申し訳ないですが、 そうするしか今はちょっと方法がないので、ちょっとそういった形で上げますで、いうことで、はい、ちょっとしばらくお待ちください。そんなに時間はかかんないと思いますけど、当然アップしてから自分寝ますけど、ちょっとお待ちくださいということで、この辺で終わりにしたいと思います。では、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。参加してくださった方、もありがとうございました。その配信する前の段階でいろいろ協力いただいた方々にも感謝感謝です。非常にクオリティの高い、企画ができたと思います。また次回、来年できるのかやるのか知らんけれども、またもしやることになったらご協力いただきたいと、100は必要なんでね、と思います。というわけで、この辺で終わりにしましょう。じゃあありがとうございました。ではお疲れ様でした。バイバイ。